その12。あ、あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら、アマルカワの人と交差しました。ジョバンニはそっちを見て、まるでギクッとしてしまいました。アマルカワの人とこに大きな真っ暗な穴がドボンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。ああ、きっと行くよ。ああ、あそこの原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あ、あそこにいるの、僕のお母さんだよ。カンパネーラは、にわかに窓の遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかり、どうしてもカンパネーラが言ったように思われませんでした。何とも言えず寂しい気がして、ぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱が、ちょうど両方から腕を組んだように、赤い腕毛を連ねて立っていました。カンパネウラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネウラの座っていた席に、もうカンパネウラの形は見えず、ただ黒いビロードばかり光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を伸び出して力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように跳ね起きました。街はすっかりさっきの通りに、下でたくさんの明かりを綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりは熱したという風でした。そして、たった今、夢で歩いた天の川も、やっぱりさっきの通りに、白くぼんやりかかり、真っ黒な南の地平線の上では、ことに煙ったようになって、その右には、さそり座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは、一山に丘を走っておりました。まだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが、胸いっぱいに思い出されたのです。どんどん黒い松の林の中を通って、それからほの白い牧場の柵を回って、さっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ました。そこには誰かが今帰ったらしく、さっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけておいてありました。こんばんは。ジョバンニは叫びました。はい。白い太いズボンを履いた人が、すぐ出てきて立ちました。何のご用ですか？今日牛乳が僕のところに来なかったのですが。あ、すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って、一本の牛乳瓶を持ってきて、ジョバンニに渡しながらまた言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎうっかりして、格子の棚を開けておいたもんですから、大将、早速八牛のところへ行って、半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。そうですか。ではいただいていきます。どうもすみませんでした。いいえ。ジョバンニは、まだ熱い乳の瓶を両方の手のひらで包むように持って、牧場の柵を出ました。そして、しばらく木のある町を通って、大通りへ出てまたしばらく行きますと、道は十文字になって、その右手の方、遠いの外れに、 さっきカンパネーラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。ところがその10時になった街角や店の前に女たちが 7,8 人ぐらいずつ集まって橋の方を見ながら何かひそひそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。ジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。そしていきなり近くの人たちへ、何かあったんですか?と叫ぶように聞きました。子供が水へ落ちたんですよ。一人が言いますと、その人たちは一斉にジョバンニの方を見ました。ジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えませんでした。白い服を着た巡査も出ていました。ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように下の広い河原へ降りました。その河原の水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が7つ8つ動いていました。その真ん中をもうカラス売りの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした。河原の一番下流の方へ巣のようになって出たところに人の集まりがくっきり真っ黒に立っていました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネーラと一緒だったマルソに会いました。マルソがジョバンニに走り寄ってきました。ジョバンニ、カンパネーラが川へ入ったよ。どうして?いつ?ザネリがね、船の上からカラス水の明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時、船が揺れたもんだから水へ落っこったろう。すると、カンパネーラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押してよこした。ザネリはカトゥーに捕まった。けれども、あとカンパネーラが見えないんだ。みんな探しているんだろう?ああ、すぐみんな来た。カンパネーラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。ジョバンニは、みんなのいるそっちの方へ行きました。そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネーラのお父さんが、黒い服を着てまっすぐに立って、右手に持った時計をじっと見つめていたのです。みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。ジョバンニはワクワクワクワク足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えるのでした。下流の方は川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。ジョバンニは、そのカンパネーラはもうあの銀河の外れにしかいないというのを気がして仕方なかったのです。けれどもみんなはまだどこからの波の間から、僕ずいぶん泳いだぞと言いながらカンパネーラが出てくるか、あるいはカンパネーラがどこかの人の知らない水でもついて立っていて、誰かの来るのを待っているかというような気がして仕方ないらしいのでした。けれども、にわかにカンパネーラのお父さんがきっぱり言いました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。ジョバンニは思わず駆け寄って、博士の前に立って、僕はカンパネーラの行った方を知っています。僕はカンパネーラと一緒に歩いていたのです。と言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。すると博士はジョバンニが挨拶に来たとでも思ったものですか、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、あなたはジョバンニさんでしたね。どうも今晩はありがとう。と丁寧に言いました。ジョバンニは何も言えずにただお辞儀をしました。あなたのお父さんはもう帰っていますか?博士は固く時計を握ったまままた聞きました。 いいえ。ジョバンニはかすかに頭を振りました。どうしたのかな。僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃なんだが、船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日放課後皆さんとうちへ遊びに来てくださいね。そう言いながら博士はまた川下の銀河のいっぱいに映った方へじっと目を送りました。ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで、何にも言えずに博士の前を離れて、早くお母さんに牛乳を持って行ってお父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。